今日のテーマトークはチャレンジャーズです。はい、ではマリオさん解説お願いできますか。
はい、映画 .com から解説読ませていただきます。君の名前で僕を呼んで、ボーンズ&オールのルカ・ガダニーノ監督がデューン、砂の惑星、スパイダーマンシリーズのゼンデイヤを主演に迎え、二人の男を同時に愛するテニス界の元スター選手と彼女の虜になった親友同士のテニス選手の10年以上にわたる愛の物語を描いたラブストーリー。テニス選手のタシ・ダンカンは確かな実力と華やかな容姿でトッププレイヤーとして活躍していたが、試合中の怪我により選手生命を絶たれてしまう。選手としての未来を突然失ってしまったタシは、自分に好意を寄せる親友同士の若き男子テニス選手ポトリックとアートを同時に愛することに新たな生きがいを見出していく。そしてその愛は彼女にとって新たなゲームの始まりだった。ゴッツオンカントリーのジョシュ・オコナーがパトリック、ウエストサイドストーリーのマイク・ファイストがアートを演じた。はい、
はい、ではここから内容に触れる話していきたいと思いますので、ネタバレ気にされる方がいたらぜひ見てから聞いていただけたらと思います。では浅井の感想、大石さんいかがでした？
最高でしたね。なんだろう、ベストオブエンディング、だからエンディングオブザイヤーみたいなものを今年与えるって言ったら明らかにこの作品だなっていう感じのぐらいには、マリアさんおっしゃった通りイエスって言いたくなる感じすげえわかりました。ラスト、ただなんかすごく面白くて、でなんだろう、めちゃくちゃ官能的でもあるなっていう風に見ててやっぱ思って、それこそモチーフの扱い方もそうですし、あとはその特にこうパトリックとアートの映し方、なんかそこはものすごいフェチズムが効いてるなというか、ちょっと見ていいのかな、恥ずかしくなるぐらいにはすごい監督のフェチズムがこうそこにほとばしっていて、でもなんかまあとはいえいやらしくないというか、そのすごい爽やかな官能性みたいなものがほとばしってる映画で、なんか確かにおっしゃる通り見ると元気出るなっていう感じはすごいしました。本当大好きな映画です。はい。
うん。はい。僕はですね、まあ今のところ今年ベストかなっていう感じですね。
うん。
うん、で、前も話したんですけど、僕この映画のことよく分かってないんですよ。どういうことを言いたいんだろうっていうのが正直よく分かってないんですけど、とにかく生命力を感じるんですよね。うん。熱血スポコンでもあるし、ドロドロの三角関係でもあるし、ファムファタールでもあるんですけど、どれでもないなっていう。で、最終的に本当に三人のチャレンジャーの話になるなっていうのが、とにかくいいなっていうところと、あとは本作の関係性ってやっぱりセクシャルなものだなぁとは思うんですよね。ただ、あんまりネチョネチョしきってないと言いますか、スポーツセックスっていう言葉がありますけど、まさにスポーツのセックスだなと思って、いう風に思いましたね。はい。ってな感じです。マリオさんいかがですか？
そうですね。まあ前回の時にすごい興奮気味に喋ってしまったので、何を今日喋ればいいんだろうって感じはすごいするんですけど、まあ本当に、まあ元気が出る一本っていうか、まあ本当に、確かに言葉に説明するのは難しい話ではあるんですけど、ただ互いが互いにマジで欲望のまま動く、でやっぱその欲望っていうのがすごいやっぱルカ・ガダニーノらしいテーマだとすごい思うんですよね。こう欲望に気づく話だったりとか、その欲望がどんどんこう高揚していくことを、なんかそれをなんかやましいものじゃなくて、すごくそれは人間的に素晴らしいことなんだよっていうのをすごくなんか情熱的に描いてくれる監督だなってすごい思ってるので、今作もまあそういう映画の一つだったんじゃないかなっていうふうにはすごい思いますし、まああとちょっと、まあふとこう冷静になって考えると、ある意味これってなんて言うんだろうな、こう30代映画でもあるんじゃないかなってちょっと思っていて。
はいはいはいはいはい。
うん。そうですね。
そう。
そうだ、そうそうそうそう。
確かに。
そうなんですよ。あの頃の青春をもう一度映画でもあるっていうか、30歳、まあ、いよいよこう若くないという状況に陥った3人が、それでも、いや、俺はまだ、みたいな、いや、私はまだ、みたいなのを、高らかに宣言する映画というか、なんかそういった意味でも、なんかすごい、すごい自分に近い話 というか、その、なんていうか、その、30歳になる、ならないぐらいの時の、なんとも言えない葛藤というか、その不安とかみたいなのに、こう、ちょっと刺さるような映画にもちょっとなってるんじゃないかなというか。
うん、うん。
まあ、なんかそういうふうになんかすごい、いろんなことが複合的に絡んでいて、なんかいろんな視点でこの三角関係を語れるんじゃないかなっていうのはすごく思って、なんか単なるその三角関係のラブストーリーですよ、という、なんかまあ説明、を超えたなんかすごい深みのある映画だったんじゃないかなっていうふうにすごい思いました。
うん。
はい。
はい。では、お便り紹介させていただきます。おいさん、お願いできますか？
はい。中尾久美さんからいただきました。皆さん、こんにちは。最近、話題の朝ドラや大河ドラマの進化に希望を感じる中、劇場ではさらに斬新なチャレンジャーズが公開され、万年運動音痴な自身も一流プレイヤーのコートに引っ張り出されて爽やかに打ち抜かれました。演出、キャスティング、キャラ設定、音楽、ファッション、すべて熱かったですね。脚本も見事で、パストライブスにおける来世ってこの関係ではと願ってしまいました。ユニクロまでおしゃれに見せるマジック。タシの怪我はサスペリアを想起。チュロスかじり直前のパトリックが一層引き寄せる人懐っこさ。終始自信なさげだった後の吹っ切れた笑顔、などなど。ラストはもちろんのこと魅力の的なシーンはたくさん。テニスやセックスも、駆け引きも、過去、セッションの話題が上がっていたので、演奏もプレイするもの。皆様のトークラリーを楽しみにしております。追伸、監督の前作、ボーンズ&オールとの共通点は、究極の愛の形でしょうか。未開のカニバリズムやスポーツ世界に羨ましさを感じ、垣間見せてくれたお茶目な監督に感謝です。とのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですよね。虎に翼のことをおっしゃられてるのかなとは思うんですけど、まあ、こう、ついに日本のテレビドラマでもゴリゴリのフェミニズムを描き出したなっていうところが興味深いなと思いつつ、僕やっぱ虎に翼の男性の描き方には気になってるところがあって、
ほうほう、
中野大河の役の人の名前何でしたっけ、役名。
ゆうぞうさんですかね。
ゆうぞうさん。
うん。
ゆうぞうさんって、あれ、こう、なんて言ったらいいのかな。男性のやることをすべて肯定して、かつその男性の人生の転換点になるような意味を持って退場していく女性像の裏返しに、僕は見えてて、
うんうん
うん、ただその虎に翼はそういう理解をしてくれる周囲がいないと、彼女がやり遂げたことは達成できなかったっていうのもちゃんと描いてるんで、まあその彼の存在を、必要な役割ではあるんですけど、やっぱりその、これまで描かれてきた女性像の裏返しとしての男性像だなっていう気持ちはちょっとあるんですよね。
うんうんうん、
まあそこは虎に翼は、そうできなかった人の女性の if として周囲の人々がどんどん脱落していくっていうことを描いてるので、うん、まあ結構そこは分かってやってると思うんですけど、僕それもう一つ思ったのが、フィリオサのジャックなんですけど、はいはいはい、彼って、はいはい男性主人公の物語に意味を与えるための女性の逆バージョンでしかないなと僕は思ってて。正直あの男性表彰は結構古いとさえ僕は思ったんですよ。単に女性を裏返した男性を描いてるなって思ったんで、僕ジャックのキャラクターはあんまり好きじゃないんですよね、フィリオさんの。今まで女性がやってたことを男性がやったらそれが前に進んだ。ってことなのかなって。まあもちろん前に進んでるんですけど、また次の段階ありますよねって思って、チャレンジャーズはやっぱその次の段階だなって気はしてるんですよね。
なるほど。
こう、みんなが初めそれっぽいことをしたけど、そういう分かりやすいのじゃないなって全員がなっていくのが、
うん、
僕すっげー好きなんですよ、ほんと、チャレンジャーズは。
うん、うん、
うん。
確かに、いわゆる普通というか、その、よく今まで描かれてきていたような、三角関係とか、まあその恋愛の関係性だったりとかっていうのをまあ余裕で飛び越えていきますよね。これ、うんうんうんうん、今作は。本当に。三角関係成立しない？いや、してますやんみたいな、うん。その成立の仕方もすごい独特なものとして成立していたりとかするし、
うん
うん、なんか本当に関係性って別に一対一だけじゃないんだぜみたいなことを、うん、なんか高らかにこう乗り越えてパッて描いてくれるっていうのはなんかね、ちょっとすごいなっていう。感じでした、ね、本当に、
うん。そうですね。まあ、パトリックの分かりやすい女は、性的な相手でしかないみたいな、ザ・男みたいな振る舞いもそうだし、アートの 女性に依存する弱さを持った男性っていうのも一つのクリシェだと思うんですよね。二人とも男性像のクリシェっていう感じ。だし、まあ、その二人を操る女っていう他氏の、まあ、女性の表彰。まあ、それこそ、ファム・ファタール的なものっていうのも作中にあって、初めそういうものに見えるんですけど、なんかそのリズムじゃないな、全員がって、だんだんなっていくのが、
そう。
うん。
なんかね、ちょっとしたところで、あ、ちょっと違うなってやっぱなるんですよね。なんか例えばですけど、うん、パトリックがあの、マッチングアプリしてる時とかも、
うん、
シーンとかも、女性だけかなって、すごい男性とかも入って、普通に男性とかもありにしてたりとか、するのとかも、なんかすごい今っぽいというか、別に、まあもちろん女性もが好きなんでしょうけど、別にそこがなんか、そこにこだわりがあるわけでもないっていう感じというか、そこはなんか、自由に乗り換えできるんじゃないみたいな感じなのが、この映画全体にこう、通底している感じというか、自由に、いや私はどっちかに乗ることもあるし、
うん、
片方に乗ることもあるし、両方でも全然行きますよ、みたいなことが、
うん、
劇中何回も繰り返されてるので、そこがなんかすごい、いろいろ既存の中にある、いろいろな観念とかをなんか、一気にこう取っ払ってくれるような、なんか、すがすがしさが、すごいあって、見事でしたよね。
うんうんうん、いや、あの、マッチングアプリのシーン、そういう風なシーンだったんだと思って、今ちょっと、あ、そういうことかと思って。
あ、そう、僕はそういう風に見てました。う
ん、なるほど、
うん
うん。いや、まあ、もしかしたら単純にあの、寝床っていう意味で探してただけかもしれないですけど、ああいうのって、でも、そういうところもあったりするんじゃないかなっていう感じで思った。
うんうんうん、なるほど、なるほど。
ちょっとこう、ドラマ、日本のドラマの話が出たんで、若干そこに気をつけて、まあ、ちょっと話しとれちゃうかもしれないですけど、なんかお二人もご覧になってるかわかんないですけど、近作というか最近の話題になったドラマで、サイレントってドラマがあったんですけど。
はい。
ああ、なんかありましたね。
あれも、最初の方三角関係的な話になるんですよね。
うんうん、
ただその時に、男性男性女性っていう形の、まあ今回と近いんですけど、サイレントと今作すごい似てるなって思ったのは、男性同士の関係に結構焦点を当てたわっていう話っていうのが結構最初の方にあるんですよ。
うんうん。
その、要は、女性と、その、まあ、その三角関係で、両方とも好きな人がいて、で、どちらかが付き合ってしまった結果、男性同士の友情が崩れちゃうみたいなところっていうのに対して、すごくこう、なんだろう、やるせない気持ちを感じる登場人物っていうのが出てきて、
うん、
なんかそれはすごい、なかなかその時は新しい視点だなって思って見ていたんですけど、なんか今作見ててそれがすごい、その先を描くというか、
うん、
壊れてしまった後でも修復できるというか、
うん、うん
なんかその修復の仕方がまさにこのラストの感動にもつながるわけじゃないですか。
うん、
もうイエスってなるっていう。
うん、やったってなりますよ。
そう。いやもうなんか、あ、そんなことできるんだなっていうのはすごいやっぱりこの作品のちょっと異常なところというか、よくそんなバランス成り立ったなっていう。
うん。いやそうですね。これも話ずれてるかもしれないですけど、昔、から、恋愛が友情の上を行く話が、
はいはいはい。
好きじゃなかったんですよ。
なるほど、なるほど。
友達同士のあれ してたのを、なんかそれよりも恋愛の方が上ってなる話の感じ。
うん。
すっげえ苦手で、いや別に、その、ジャンルの違いでしかなくないって思ってたから、うんうんうん、その、それに対して恋愛が勝っていくのが、めちゃくちゃもう単刀直入に嫌いだったんですよね。
うん。
うん。いや、本作、そこもちょっと壊してるなっていうのはあって、うん、なんかもう全てが、もうそこでしか成立してない関係って言ったらいいんですかね。
うんうんうん。
ちょっとここも整理しきれてないんですけど、こういうもんでしょって言ってたものがどんどん壊れていくんで、
うん。
なんかそこは本当好きやったんですよね。いやー。これ、だいぶ早めに言って欲しかったやつやなと思って。
本当ですね。
うん。
うん、
なんか、恋愛という風に捉えてもいいし、あるいは友愛という風に捉えても全然いいというか。
うん。うん、
あ、そうです。
うん。
なんか、全部がまだらなんですよね、うんうん。なんか本作の関係性って。うんうん、もう恋愛とか、その、もう、もっと俗っぽく肉欲とか、うん、あるいは友愛も入ってるし、うん競技者としてのリスペクトも入ってるし、嫉妬もあるし、
うん、
あとまあ、相手の性格に対する蔑視もあると思うんですよね。
うんうんうん。
うん、なんかそういうもの全部ひっくるめて、関係性で、これって、この 関係ってここでしか成立してないんで名前つかないです。恋愛でもないし、はい、友情でもないですって。もうこれ、この二人専用の関係性なんで、みたいな感じが、そこにあるなっていうのが、すごく良いなって、
うん。そうですね。本当に名前の付けられない感覚とか関係性、
うん、
けどやっぱそこにある、その気持ちの発火点というか、
うんうん、
まあ、すごい異常にジェラシーを感じるだったりとか、うん、めちゃくちゃ愛おしいとかいう感情の発火点をやっぱりそこでこう、うん、すごく人間の魅力ある一面であるっていうふうにやっぱすごい捉えてるっていうのはやっぱ本当ルカ・ガダニーノらしいなっていう思って、うん、本当素晴らしいなっていうポイントでもありますね、
うん、
だからもう最後まで見るとあのゼンデイヤ演じるタシがもう二人をくっつけようとしてるようしか思えないというか
そうなんですよ。だから監督じゃねって思いました。
そう
ちょっと監督の目線イコール、足し段感じゃねみたいな感じ、ちょっと見えてくるんですよ、だんだん。
多分本人、そういうつもりではないだろうなっていうのは、わかるんです。多分結果としてそうなってるだけなんですけど。
うんうん
う
ん、
そうですね、うん。
そう。なんか、やりたいことと本心というか、実は持ってた願望が違ったっていう感じですよね。
う
ん、
そうそう。
そうなんですよね。やっぱり、足し段感という人は、なんかその、やっぱりテニスが好きな人っていう感じじゃないですか、
うん、
やっぱり。
うん。うん
テニスをしている誰かが好きだったりとか、
うんうん、
そのテニスというものにいかにこうしがみつけていられるかみたいなところにやっぱすごい、うん、こう彼女の動機っていうのがすごいはっきりしてるんじゃないかなっていう感じが僕はすごいしたんですけど、
うん、
そういう意味でも本当にあの最後のクライマックスで、
うん、
俺たちまだまだテニスでみたいな感じになった、
うん、
それはカモンって言いますよっていうそれはカモンですよ本当に、
うん
うん、本当素晴らしい
それこそね、あの劇中の他者のセリフの中で、テニスイズリレーションシップでしたっけ？テニスは人間関係だって話がありますけども、
うん
は
いはい、関係性の、はい、
ラストのチャレンジャーズの決勝戦なんかもう、その究極みたいな試合ですからね。
そう。関係性、目の前で広がってますよね、みたいな。
うん。
もうすごいですよ、本当に。
そう。その手前で、3ピースしようとして、自分だけ抜けて、男二人がもうぐっちょーってなってるやつをニヤニヤ見てるシーンあるじゃないですか。
はい。
はい。
いや、男二人が私の思惑の上で踊ってるわ、みたいな楽しんでるけど、
うん。
いや、本当は男二人がテニスしてるのこそが見たいっていう。
そう。ちょっと、なんか言い方あれかもしれないけど、不女子っぽいというか
。うんうん。
まあね、その、直前ぐらいですね、あの、略奪愛は嫌よ、みたいな、
うんうんうん。
この関係性が崩れるのだけは嫌よって、やっぱ、ことじゃないですか。
うん、
そうです、うん。そういうのにも現れてるし、やっぱり、そこでこう、男二人が争い合って一人の女性を手に入れる、トロフィーみたいに、うん、みたいな感じなのじゃないよ、うん、この話っていうのは、やっぱ、言ってる話でももちろんあるので。
うんうん、
まあ、旗から見てると、あのシーン、なんじゃこりゃって思いましたけど、ね。気づかんわけないやろ、みたいなというか、何しとんねん、みたいな感じですけど、見てる間はもう、あそこ笑いそうになりましたよ。もう本当大爆笑でしたけど、素晴らしいシーンですよね。
うん、はい。次のお題行きましょうか。
はい。青色吐息さんからです。こんにちは。いつも通勤や散歩の途中に聞いています。チャレンジャーズ、興奮しました。商業映画とは詰まるところ、エロと暴力だ、の言葉がよぎります。健全と道徳の信仰を破り、突き抜けていく様子に感動です。私はパトリックを演じるジョシュ・オコナー主演のゴッツ・オン・カントリーが大好きで、彼の物欲しそうな顔がツボなのですが、今回も健在で良かったです。監督は自身の性愛の対象を欲望に忠実に舐めるように撮っているように見えました。チュロスにバナナの遊び心。三人の関係といえば、パストライブスを思い出しました。安定した生活の延長を選ぶのか、刹那に身を委ねるのか、気持ちが揺れてしまいますね。はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、エロと暴力。うん、そうですね。まあ、男たちをエロくは撮ってましたよね。
うん。
それはそうだと思います。ルカ・ガダニーノの We Are Who We Are っていうドラマシリーズだったんですけど、
うん、はい。
チャレンジャーちょっと似てるシーンがあって、男子更衣室がエロいっていう。
ああ。
はははは。うん
男たちが、無防備にまあ、普通にシャワー浴びてたり、はい、着替えたりしてるところに、すごい、はい、なんかそこが、すべて、あっけからんとしていって、むしろ清々しいみたいな、感じ、
うん。
本当にそこに、イタリアのすごい綺麗な彫刻が並んでる、みたいな感覚で撮ってるみたいな感じなのが、なんかすごい、ルカ・ガダニーノっぽいかなってすごい思ったんですけど、
うん、
ああいう、別になんか、 お互いがこうセックスをしているようなシーンでもないんですけど、うん、なんかそういうところにこうムンムンと色気が感じられるっていうのがなんかすごいらしいなっていう感じがすごいしました。
うん、それこそちょっとテニスの試合ってこんなにちょっとなんていうかなエロかったっけって思ったというか、
うん
うんうん、
そのやっぱりボールを打つときにこう少しこう。うめき声というか出るじゃないですか。
うん。うん。
それすらももうなんか意味合いがあるぞみたいな。
うんうん。
そうなんですよね。本作、テニスをセックスとして描いてるんですよね。
うんうんうん。
で、しかも、こう、精神的なつながりを重んじるような、こう、しっとりしたセックスじゃなくて、もうなんかバツンバツンと音が響くような、
うん、
もうめちゃめちゃ激しい肉体的なセックスをイメージしてるなっていう感じ。だから、まあ、うなり声もそうだし、
うん、
この、ラケットの打球音とか、っていうのも本当に肉体と肉体とぶつかったような音のような感じで描いてて、まあ、本作、音めっちゃいいなと思ったんですよ、本当に。
うんうんうん、
テニスシーンの音。すごい、もう、芯にゴンってくる感じで響いてるけど、いちいちこう、あえぐじゃないですか、うんとかって言って。で、もう二人の関係がね、いちいちもうセックスのメタファーバチバチに入れてくるから、
うん、
あ、もう、セックスじゃないですか、これって。
だから、
そうなんですよ。
それこそ、ラスト周辺でこう、少しこう、ボールというか、せめぎ合いがこう、だんだんだんだんお互いに距離が詰め合っていくっていうところあります。はい、それでこう、そのターンが早くなっていくじゃないですか、ラリーが。
うん。うん、
だんだん、ボレー状態になってくる。
そうそうそうそうそう。
はい、
もうそれ、ね、そういうことじゃんって思って。
そうですね。そうだわ、うん。フィニッシュしに行ってるんですね。
そうそうそう。
なるほどな、そうだな。
いやー、確かに。
ちょっと、もう笑っちゃうくらい、直言って言っていいくらいだと思うんですけど、
うん、
もうこれは。
うん。
比喩というよりも。
うん、ね、試合の取り方が面白いもんね。
うん。
あと、本作、ま、テニスとか男たちをエロく撮ってるっていうのはそうやなと思うんですけど、そこにあんまり、その、ジェンダーの色がないって言ったらいいんですかね。
あ、うん、わかります。わかります。
エロって言ったら、例えば、女は女らしくみたいな、その記号の集合体としてのエロってあるじゃないですか。
うん、うん。
まあ、それは、男性の方もそう、なんですけど、ただ、本作って、その、こういう男性的なエロとか、女性的なエロっていうものの記号によって表現されたエロじゃなくって、もうちょっとこう、純粋にフィジカルなものというか、
うん、うん、うん。
もう、
うんうんうん、
一人の人間の肉体と一人の人間の肉体がぶつかることがセックスですっていう感じ、
うんうんうん、
そこにあんまりジェンダー性がない。まあもちろん男二人であるっていうことに外から見た時にそこのジェンダー的な意味はあるんですけど、当事者たちにとってそこの意味ってあんまりないものになっているなって思うんですよね。
うんうんうん、
そうですね。その人から根源的に放たれる何かにすごい色気があるみたいな感じというか、
うん
うん、
感じはすごいしますよね。本当に、うんうん、ありのままそこにいる、その時に醸し出される何かにすごく食らってしまうみたいな感じだなっていうふうにはすごい思います、ね。
うん、うん。
だからさっきもちょっと触れましたけど、そのあくまで関係性としてのってところがすごい大事かなと思って、
うんうんうん、
どちらかがどちらかのこう消費というか、どちらかがどちらかを使うとか使われるとかっていう側になっちゃうと、うんうん、少しこうやっぱそこに、うん、なんていうかな、権力関係みたいなのが生じると思うんですけど、
うんうん、
あくまで対等に渡り合うというか、
うんうんうん、
その、リレーションシップとしての、その、関係性っていうの、
うんうん、
関係性というか、まあ、
うん、
その、行為みたいなものを描くことで、うん、すごいそこが、その、あんまり見てていやらしくないというか、うん、こっちもこっちで消費しなくても済むというか、なんかそのバランスはすごい上手いなとは思いました。
うんうん、本人たちは当初消費するつもりでそのゲームに乗ってはいるんですけどね。
うんうんうん、
本人たちは、ま
あ。そうそう、
うん。
こう、乗り越える対象としてというか、やっぱりそう、うん。こいつと向き合って乗り越えないと、この先、うん、俺の人生はみたいな、
うん。
やっぱ抱えてるじゃないですか、やっぱり。
うん、
なんかその中でこう、それをやっぱ乗り越えて、お互い思っていた着地じゃなかったんだけど、うん、すごくいい着地をしたなっていうふうに最後終わるから、
うんうん、
もうそれはこう、拍手っていうか、うん、本当に素晴らしいなってやっぱ思っちゃいますし、
うんうんうんうん、
ちょっとね、オープニングでも時も話しましたけど、前回、やっぱテニスってなんかこう、ラリーが繋がってる、生じるものじゃなくて、
うん、
そのラリーが崩れることで初めて成立する話だから、
うんうん、
やっぱお互い食ってかからなきゃいけないっていう関係性っていうのをなんか端的に示してるなって思って、なんかそこの味わい深さとかをこう噛み締め出すとなんかすごい 素晴らしいな、この映画ってちょっと思ったりとか、すごいしました。
うん。そうですよね。セックスに勝ち負けないですからね。
本当すごいっていう。
うん。そう。本当だから、ジェンダーじゃなくてセックスなんですよね、本作の描いてるものって。
うん、うん、うん。
そういうのじゃなくて、もう純粋なフィジカルのみになったら、それってジェンダーとかじゃないですよねってなるし、まあ、それの、もう、その性行為そのものじゃなくて、テニスっていう形を借りてるっていう感じ。
うんうんうん、
あ、本当にスポーツだから、純粋なフィジカルじゃないですか。
うん、うん。
でもそこに男性性とか女性性とか見出すわけですよね、スポーツに。
うんうん、
後から、本当はそれなかったはずなのに、なんか、そこに、男性性、女性性の意味をスポーツに後から付与されてると思うんですけど、
うんうん
うん、いや、そうじゃないんですよねってなって、純粋にやるったら、ここにある一対一の関係性の肉体による対話になるんですよねって、それって別に意味ないですよねってなるっていうのが、なんか、うん、すごく良いなって思いましたね。
それこそ、ポトリックとアート二人が、その、他心に惚れるシーンもそういう形で描いてますもんね。
うんうんうんうん、
その、最初は彼女を、がセクシーだからって言っていくんだけど、
うんうん、
でもテニスのプレーを見ていくうちにそこに惚れちゃうっていう、
うんうん、
そうですよ、ね、確かに、うん、この人のテニスのプレーしてる姿、その時の感情のなんかたけたけしさみたいなものにうわーってやっぱなってるっていう感じがすごい伝わってきますよね、
うんうん、そうですね。やっぱあとその男性たちをエロく撮ってるのに対してやっぱゼンデイヤの撮り方がむちゃくちゃかっこいいなと僕は思うんですけど。
わかります。わかります。
まず、すごいテニス選手的な体型してるなって思うんですけど、
うん、
手足長いし、うんうん、本当にテニスプレイヤーの見た目になってる、見たの感じを持ってる役者さんだなと思うし、まあ、そこに、その、プレイしてる時のかっこよさですね。まあ、プレイしてる時に限らず、うん、普段着の佇まいもめちゃめちゃかっこいいんですけど。
うん。そうですね。なんか、この映画多分ファッションもすごい、おしゃれって感じですよね。
うん、
なんか、うん、劇中彼女が着てたあの、アイトウィアってやつ。
はいはいはい。
結構流行ってるらしいじゃんっていう、今、あの T シャツ。
うん。
だから行ったでしょっていう意味らしいんですけど、なんか。
うん。うんうん、
あの T シャツ確かになんか着たくなる気持ちわかるなっていう感じでしたし。うん、
しかも、ね、それをね、後々パトリックが着て、ね。
そうそう、着てたの面白かった。あ、着てるじゃんって思いました
よ、うん。そう、10年ぐらい経ってまだ着てるっていうところも含めてですよね。
うん。
確かにな。で、またなんか、そのファッションで言うと、その二人のテニスウェアにも結構こう特徴的な違いがあって面白いななんて思ってたんですけど。
うんうん、うん。
はいはいはい。そのアートってまあ、それこそユニクロって書いてある。
そうですね。
うん。
ね、
うん。アートはもうどんどんどんどんそれこそ大学時代は確かない。ナイキだったかな、アディダスだったかな、ナイキだった気がする。まあ、そもそもそのスポーツブランドが着てる、そのユニフォームを着ているし、その前もそうだし、なんかもうずっとその大きな、まあスポンサードされてる、まあプロの選手だからっていうのはあると思うんですけど、なんかそこに飲み込まれて自分を失ってる感じ。
うんうん。
うん。
がすごく出る一方で、パトリックが着てるのってなんか、まあ、多分ブランドあるんだけど、あんまりこうそこにこう、こだわらない感じというか。
うんうん。まあ、自由に。自分のその時、おぼむくままに来てる感じ、
ね。そうそうそうそう、
うん。
で、まあ、それゆえに伸び悩んでもいるんですけど。
うん、あの辺のね、対比が、うんって感じですよね。互い伸び悩んでるって感じがすごいね。
そう。だから、そういう二人のこう、人生観みたいなのがユニフォームに現れてるのもすごい僕いいなと思って。
確かになんか、ユニクロって出てきた時に、うん、なんか、やっぱ、日本人なんでやっぱ目に止まるじゃないですか。
うん、
読める文字が画面に出ているみたいな感
じ
で、
うんうんうん、
なんかで、ね、まあ、実際にね、あのユニクロって確かにユニフォームね、あるじゃないですか。テニスウェアとか、錦織系、
うん、
だいたいユニクロだと思うんですけど、とかもあるから、なんかそこもやっぱすごい踏襲してたりとかしててすごいいいなって思いましたし、
うん、
あとなんかあれですよね、夫婦でいろいろこう、宣伝とかをやってるから。
ああ、車のやつありましたね。
チャレンジャーのところの、あれアルファロードだったっけ？なんか車のね、あの、なんかアストンマーチンだったか忘れましたけど、なんかあれのチャレンジャーっていう文字、チャレンジャーズよってあの修正するところがなんか、みたいな感じです。ああいう、ちょっと細かなディテールみたいなところもなんか、すごい気が利いてるなって、すごい思いました。
うんうん、いや、僕街頭の広告が張り替わる演出好きで。
あ
いやー、なんか看板とかね、僕演出として結構いいなって、まあ、アンダーザ・シルバーレイクのこと言ってるんですけど、あと、スリービルボードとかもね、うん、はいはい、看板での演出がすげー決まってた映画だったと思うんですけど、まあなんか、どうでもいい話ですけど、ゼンデイヤが出てることで、アンダーザ・シルバーレイクの方と比べると、この、スパイダーマンの恋人文脈みたいなのをなんか、勝手に見出して
。ああ、はい。なるほどね。
はい。まあ、あんま関係ないです、ね、はい。
あと、チラッと、娘さんに、スパイダーバース見ようね、みたいな話とかしてたとか、エイミー・パスカルとかかかってるから、そっか、使っていいのか、みたいな感じでしたけど、名前。そこに MJ いるよみたいな感じがしましたけど、違う映画のスパイダーマンだけど、みたいな感じがすごいしました。
はい、じゃあ、お便りこれぐらいにして、我々からトピック出していきますか。
うん、
はい。まあ、結構重だった話したっちゃしたんですよね、根幹の部分は。したと思うんですけど。
まあそうですね、まあ。
ディテールの話してもいいかなと思うんですけど、僕は演じ分けですね。10代後半から30代前半の演じ分けが素晴らしいなと思ったんですけど。
はいはい。
うんうん。
ちゃんと見えるんですよね。
そう。
わかる。
10代後半と30代前半に。
うん。
わかります、
ね。まあファッションとか、あと髪型とかメイクとかもいろいろあると思うんですけど、うん、あとまあ、やっぱ演技してる時の覇気の出し方なんですかね、あれって。
ああ、そうですね。
すごいっすね。
そうだと思いますね、なんか。特になんか、男性二人、まあ、ジョシュ・オクナーとマイク・ファイストの方は、どっちかっていうと、こう、実年齢からこう、だんだん若かれらなきゃいけないから、やっぱこう、覇気の出し方みたいなのが、しっかり出さないと、若く見えないみたいな、感じにやっぱなるじゃないですか。なんかそこは確かにめちゃくちゃこう、しっかり演じ分けてて、二人ともね、演技ってめちゃくちゃすごいから、あれは見事だなって思いましたし、で逆にゼンデイヤはこう、若い分、30代ぐらいまでのこう、年重ねた感じ出さなきゃいけないっていうのもあるんですけど、うん、それもやっぱちゃんとうまくいってて、
うん、
いや、
うん、
演技強者たちって感じがすごいしましたよね。うん、
いやすごいっすよね、ほんとあれ。人間って年取れんねやと思って、任意で。
そう。ま、一個やっぱ、それこそもう、三方の演技は間違いなくあるんですけど、やっぱ髪型とかも結構すごい意識されてるなと思って、うん、特にゼンデイヤの髪型の変化っていうのはすごい、年齢感をめちゃくちゃ出してるなっていう気はして。
うんうんうんうん、
その一番最初、こう、長髪で、
うんう
ん。まさにこう、ちょっと女性らしさすらもちょっとあるような感じの、まあ女の子って感じがするじゃないですか。一番最初、パーティーで出てきて、長い髪をなびかせながらこう踊ってる感じとか見て。
うん、
で、それがやっぱ30代に近づいてくるとこう、めちゃくちゃこう短く、まあキャリアウーマンっていう感じに変わっていくところとかも、なんかすごい納得感ありますし、だからもう衣装とか、あと、ヘアスタイル、あとはメイクとかも含めて、もちろんそこまで派手なことはしてないんですけど、でもすごい細かいところでめちゃくちゃ、なんていうか、職人の仕事が行き通ってるというか、
うん、
うん、っていうのはすごい見てて思いました。
やっぱ、ある程度の年齢になると髪短くされる女性多いですしね、うん、多分髪質とかの問題で短い方がいろいろ収まりが良くなったりするのかなとは思うんですけど、うん、なんかそのあたりも、ほんと上手。
うん。
ですよね。うん。いや、30代の方のアートの髪型が、もう、なんかスポーツ狩りみたいな髪型してるじゃないですか。
はいはいはい、は
い。いや、もう、10代の時あんな若々しい髪型してたのに、つまんねえ髪型もしてたな、みたいな。
つまんない髪型。
確かに確かに。
今ちょっと写真を見ながら、あーって言ってますけど。
いや、もうその髪型が悪いとかじゃなくって、
うん、
やりたくてそれしてないよねっていうのが、滲み出てるっていう感じ、うん。自分がやりたくないことしてますよねっていうのが、うん、まあ全ての佇まいとか装いから出てるっていうのが、うん、いいっちゃいいんですよね。
一方でパトリックは、あんまり髪型は変わってないじゃないですか。
うん。
っていうのは変われなかったんだろうなというか、なんかもうそれに無理が来てる感じがすごいいいんですよ。
そう、そうよね。いや、俺はまだやれるからって何回か言う感じあったじゃないですか。
はい、
いやいや、待ってくれみたいな。いや、そういうわけにもいかんよみたいな状態になってたのか、すごいなんか、
うん、
この人はこの人なりの悩みめっちゃあるなーっていうのがすごい感じられていいですよね。
うん。いやー。 パトリックね、でも、30はさすがにピーク過ぎてるだろ
うから。いやね、いや、そうなんですよ。だから本当にあの、30代の危機映画って感じるじゃないですか。パトリックもだし、そうまあ、アートも、タシもっていう感じがすごいですよね、うん、本当に。うん
もうみんなしっかりクォーターライフクライシスを迎えてるっていうね。
いや、そうそうなんですよ。本当に。私の人生これでいいのみたいな感じ。
うん。
ピンプンしてて、いや、それもあってやっぱ好きなのかなって思いましたもん。
うん、うん。
冷静になって、こう、うんうん、この映画のことを見てた時。
年齢感もそうなんですけど、あの、サウナのシーンあるじゃないですか。
うん。うん、
はい。で、サウナでこう、パトリックとアートが再会するシーン。で、それまであんまりその二人の体格というか、その筋肉って多分あんまり10代の頃とか見せてなかったと思うんですけど。
出してないです
よ。出してないですよね。で、30代になってサウナで再会した時に二人の肉体が全然違うじゃないですか。
うんうん。
あれすごいぐさぐさくんなと思って。
うん。
パトリック努力してないからそんなにこう、まあ、いい体つきしてんだけど、
う
ん、アートに比べたらそこまでなんですよ。
うんうん。
一方でアートがめちゃくちゃムキムキになったじゃないですか。
うん。
めちゃくちゃ引き締まった体をしてて、
うん、
なんかそこのだけでも二人がそこの10年間歩んできた人生の差みたいなものが多分そうだとパトリックは感じてる。
うん、いやそうなんですよね。なんかこれまでの二人の関係性とかを見てくると、やっぱどっちかっていうとやっぱ小さい頃とかやっぱパトリックがこうちょっと大人びていてみたいな感じだったじゃないですか。
うん、
エピソード的にも。だからその分。30代になった時にこう。で、やっぱ最初パトリックがこう入るとき、やっぱいつもの感じで入ってくるわけですよ。
はい。
それが逆に裏目に出るじゃないですか。
うん、
もうあの辺のこう、なんていうんですか、ピリピリとしたやりとりめちゃくちゃゾクゾクしましたけど。いやー、やり合ってるね、バチバチにって感じがして、もう、あそこめちゃくちゃ良かったです。
うん。
あの、パトリック、あの年齢から他者に鍛えられたとして、
うん。
上行けるんすかね本当に。
どうなんだろうな。
いや、ちょっと、僕もそのテニス選手のその、なんていうんですか、選手生命というか、そのピークみたいなのがあまりわからないので、
うん、
でも普通に考えてやっぱりちょっともう、なんというか、円熟期ないし、そろそろ停滞とかっていうことを考える年代ですよね、どうしても。
うん
めちゃめちゃタフなスポーツですからね。
うんうんうん、
まあ、瞬発力、持久力、動体視力もそうですし、あと、まあ、何よりそのツアーとかのスケジュールのタフさがめちゃめちゃやばいとは言いますし、うんうん、年取ってから多分そのライフスタイルに耐えられなくなるんじゃないかなと思うんですよね、体が。
うんうん
うん、まあ、あの、テニス界40になっても活躍してるようなバケモンいる世界なんで、
うん、
あれですけど、まあ、多分彼らはその、超一流にはいけてない人たちじゃないですか。
うん。
なんかその人たちが30過ぎて、そっから伸びるかと言われると、まあ、難しそうだな。でも、たしまんざらでもなさそうなんですよね。そこが不思議で、
うん。
うん。まあ、パトリックの方が、スポーツプレイヤーの起床はしてるとは思うんですよね、やっぱり。
うんうん
うん。そうですよね。
うん。あとはちょっとやっぱ依存心とかが強いというか、うん。テニスはやっぱ、メンタルスポーツでもあると思うんで、やっぱ、うん、うん、根本的な一人で相手に勝つっていう闘志がないと、多分なかなかあれやと思うんですけど、
うん、うん、
うん。
やっぱだから、あえてやっぱりその、今回のチャレンジャーズ大会っていうのにこう、うん、エントリーさせたのは、やっぱそういうのをこう、アートのそういうところをこう、うん、もうちょっと、もう一回火つけたかったっていうのはやっぱ、歌詞としてもやっぱあったと思うんですよね、
うん。
で、やっぱりそこにパトリックが来るっていうこともこう踏んだ上でやっぱ絶対やってるじゃないですか、やっぱあれって。
うん、
なんかだから余計にこう、そうなんだよな。パトリックの方が確かにハングリーさとかすごいスポーツ選手っぽいんだもんなっていう、
うん。
けど伸び悩んでるし、みたいな。
うん、
なんかどっちも発火すると思ってなかったんちゃうかなって感じもしますよね。あの、
うん、
あくまでやっぱアートのために、やっぱりその、あの試合で負けてくれみたいなことを言うみたいな感じはちょっと、してた気がしたんですけど、どうなんでしょうかね。そこまでどっちも発火するように仕組んでたのかな、どっちかなみたいな。
いや、そこは意図せずな気が僕もしてるんですけどね、
うん、
でもなんかパトリックとはいえやっぱりあの大会で要はビギナーズというかもうチャレンジャーとかたくさん出てくるあの大会で決勝まではいけてるので、
うんうん、
もしかしたら最後のなんていうかな一花火は上げられるぐらいの才能はあるのかもしれないっていう気はしていて、
うんうんうん、
で、まあ 大きく伸びるとは思わないんですけどね。なんか、うん、僕もしこの作品に自分の同人誌書くなら、この後アートがコーチになったパトリックがあるんじゃないかなって勝手に思ってます。
ああ。いいじゃないですか、それ。それでいいですけど。
そう。そのアートが、まあ、宣言通り勝っても負けても引退するってあの時言ってたんで。
うん。
でも、実際それで引退をして、で、それでパトリックのコーチになるっていう流れがあったら、それはそれでちょっと見てみたいなっていうか、もう完全にもう、なんていうかな、スピンオフ的な感じですけど、うん、もう、同人誌書くならそれだなって思いながら見てました、最後。
ああ、なるほどな。本作の二次創作っていう発想ちょっと面白いですね。うん、
はかどるなってタイプの映画ですよね、なんかね。
はかどりますね。
いろんなところではかどるわって感じがそうします、僕。
あの、空白の10年間描いても面白そうですしね。
あ、そうそうそうそう。う
ん、ああ、なるほど。僕はあんまそこ広がらなかったんですけど、
うん、
なんて言っていいのかな。こう、そこをはかどるのって、ある程度、この、パターン化したキャラクター像がそこにいると、
うんうん、
このキャラとこのキャラの関係性だったらこうなるよねみたいなのがどんどん膨らむみたいなのがあるんですけど、なんか彼らがそのパターンにあんまり当てはまらないから、
うんうん
う
ん、
こう空白が空白のまま残っちゃうんですよね、自分の中で。
うん。
うん、だからこう、ま、本作の中で彼らが関係性を持ってるわけですけど、そのいわゆる関係性萌え的なものに僕はあんまりキャッチしなくって、
うんうんうん。
うん、なんかそういう、ジャンル化していかないって言ったらいいんですかね。
うんうん、うん。
もう彼らの関係性も、その彼らの関係のやりとりも、いわゆる関係性文脈というより、ただ純粋に二人の人間のセックスを見てるだけみたいな、そこにあんまり意味が付与されないみたいな感覚なんですよね。うんうん、その彼らの関係性は彼らの肉体にしか紐づいてない感じが、その関係性が広がっていかないっていう感覚を僕は覚えたんですよね。
うん、
ちょっと、超感覚的な話なんですけど、二、
うん、
人の人間が、例えば、その、セックスをしているとして、別にそこに関係性文脈は生じないと思うんです。なぜなら、もう、それは、その肉体にしか生じないものだからっていうところで、そこから先は広がらない感じを覚えたんですよね。だから、もちろん彼らはいろんな文脈を背負ってたわけですよね。もう、ある程度成功してるけど、もうこれ以上伸び悩んでる、一流、でも超一流にはなれないプレイヤーと、もうとにかく10年間飲み悩んで、一流にもいけてないプレイヤーがもう一回戦うっていう、その文脈で見れるんですよ、そこまでは。でも、ただその最終決勝戦が始まったら、その文脈がどんどん剥ぎ取れていくって言ったらいいんですかね。そこの文脈なんて関係なくなって、二人の人間が肉体をぶつけ合ってるっていうリアルだけが残っていくっていうところから、その、彼らの二人の間に、その文脈を読み取る必要がなくなっていくなって思ったんですよ。ここで二人がテニスをしているということだけが全てだっていう風に見えていくなと思ったんで、
うんうん、
なんかあんまりその関係性を読み取らなくてもいいなって思って、うん。
ああ、なるほどな。なんか、僕割と逆っていうか、特にまあ、ラストのその試合に関しては、うん、より関係性が煮詰まっていく感じの方を結構強く感じて。
うんうん、なるほど。
うん。なんか僕も、まあ、確かにテニスの試合そのものが肉体言語的で、それだけになっていく。文脈よりもそこが前衛化していくみたいな感覚はわかるんですけど、でも全くゼロじゃないし、やっぱそのお互いのこれまでの文脈というか背景が、だからこそあったものもやっぱあの試合の中にはあったので、うん、サーブの打ち方とかで。
そうね。そこのシーンとか文脈ですよね。
うん、すごい。あ、そうかそうか。それね。そうだそうだ。
とかは絶対そうじゃないですか、
うん。
そうですね。そうですね。
で、なんか、あそこで要は、デュースというかまあ、お互い同点に一回なるっていう展開がありますけど、
うんうん、
あそこが多分そこで初めてこう、最後に肉体だけになっていくというか、そこで本当に純粋な選手になったなって感じがあって、その直前まではめちゃくちゃ文脈だなって気はして。そう、なので、そうなんですよ。なんか、それこそ、まあ、知り合いから何回か BL 漫画を紹介されたことがあって、で、読んだことがあるんですけど、何冊か。BL 漫画においても、やっぱりセックスってそれなりに文脈をしっかり持ったものだったりするんですよね。
うんうんうん。
その、まあ、どちらが受け入れる、受け入れない、 ていうところももちろん、これは結構議論になるとかってよく言われるところですけど、
うんうん、
そう、なんか、すごい、その、いわゆる男女のそれとはまた違う独特の文脈の持ち方というのをするなっていうのは、すごい BL 漫画を読んでて思ったことではあって、今作も、その、まあ、ラストに近づけば近づく、それがどんどんどんどん剥ぎ取られていく、それがまさに美しいラストを迎えるんですけど、うん、その直前まではすごいそこを引きずったゆえにあるもの。で、煮詰まって煮詰まったがゆえに、ね、じゃあもう全部投げ捨てて一時でやろうやって感じになっていくっていう。う
ん、なるほど、そうかそうか。そうですね。
うん、まあ確かにその本当に、クライマックスが本当にもう頂点みたいなところで終わっちゃうので、うん、これ以上の先の話、見たいかって言ったら見たくないんですよ。
それはそう。
っていうのは確かにあるんですけど、
うん、
もちろん同人誌とかっていうかその、後の話をね、こう、はかどるってこう考えたくなるっていうのもすごいわかるんですけど、うん、まあ、あの映画のラストだけでも十分っていう感じもすごいわかるっていう感じ
で。ちなみに、あの仕草あるじゃないですか。サーブの時に。
はい。
はい。
ボールを、なんて言ってんのかな、あの、場所の名前わかんないですけど。
あの、ちょっと僕もわからないです。あ、ラケットなんかこう、
うん、
つなぎ目みたいなところにこう、はい、ボールを重ねるところですよね、
はいはい。はい。あれって、どういうメッセージとして読み取ったらよかったんですか？僕あんまりわかんなくって、ただ、こう、過去がプレイバックして、こう、感情が爆発したっていうのが、そっから先があんまり読み取れなかったというか。
あれは、要は、タシと寝たよって意味なのかなって思ってたんですけど。
そうっす。っていう時に、まあ、まあ過去それで、その合図でやったことがあるっていう過去のエピソードがありましたけど、まあその時に、まあタシと話したよみたいなニュアンスがやっぱそこに乗るわけじゃないですか。
うん、
タシの息のかかってるぞっていう、
うんうんうん。
っていうのがやっぱあそこでシンプルにやっぱ、サーブのこうやり方が、
うんうん、
あ、これは、なんだ、こう、なんかこう、俺のこう、尊厳をないがしろにされてる感っていうのをやっぱそこで感じ取ってしまうわけですよね。なんか、
うんうんうん、
彼女の手のひらの上だというところで、うん、俺はそういうわけじゃねえよみたいな、
うん。
そんなので勝っても嬉しくねえよっていうのをやっぱそこで感じて、やっぱりもう本当にボルテージが上がっていくみたいなところじゃないかなっていうふうに思ったんですけど。うんうんうん、
ああ、なんかむしろパトリック側としては。まあ、なんだろう、タッシー奪ってやるぞみたいな感じもあるのかなと思って。
ああ。
だから、むしろ、アートとしては、なんか、二人に裏切られた気持ちなのかなっていうのも僕、見ながら思ってたんですけど。
うん、うん。そっか、だから、すごい複合的なんかもしれないですね、
うん。
その反応を受けてどう転ぶか本当にわからないっていうか。
うんうんうん。
いろいろ思いはあるんだけど、そこがどう転ぶか本当にわかんなくてスリリングで、みたいな。
うん、
まあ、この試合の行く末そのものじゃんっていう感じがすごいしますけど。
うんうんうん。
うん、なるほどな。あ、なんかこう、八百長してるぞっていうのが匂わされてんのかなと思ったんですけど、それがどういう意味でそうなるのかみたいなのはあんまりわからんくて、
うんうん、
ただまあなんかあそこでギアが変わって、で、一回もうレシーブしないじゃないですか、あそこで。
うんうんうん。
で、もうそこでゲーム落として、で、そっからはもう、プレーンになるというか、
うんうんうん、
もう互いにもう、この野郎っていう感情をぶつけて、そっからもう、ニュートラルな状態のテニスが始まるっていうのは、そっから本当に肉体言語を化していくなっていうのは確かに、そうっすね。
うん、うん、うん。
ああ、うん、うん。なるほどな。うん、うん。
あとなんか、これそのちょっとテニスの、試合の話から少し離れるんですけど、なんか本作すごいスローモーションの使い方独特じゃなかったですか？
ああ
。なんて言えばいいんですかね。まあ、普通スローモーションってこう、例えばテニスを、まあもちろん打ってる時のスローモーションもいくつかあったとは思うんですけど、
うん。
なんかここで使うかなみたいなところで突然出て、まああれって多分主人公たちの感情のこう高ぶりとか、あるいはそのこう、なんだろう、そのきっかけみたいな瞬間をおそらく、表してるのかなって思って見てたんですけど、だからすごい変わった使い方するなと思って。
うん
うん、例えばその、結構冒頭の方でアートが、誰かとすれ違って振り返るっていうシーンで、スローモーションが使われてたりとか、まあ多分あれ、後々考えるとパトリックだと思うんですけど、うん。なんかその使い方、ちょっとなんか珍しい気がするなって思って見てたりもしました。
うんうんうん。
でもなんか全体的に絵作りやっぱり面白いですよね。
うん。
なんかね、試合中もなんか、 突然ボール視点の映像が出てきたりとかしたりとか、なんか、まあ、撮り方も結構いろいろ技巧を凝らしてるから、すごい見てて楽しいですよね。
うん。あの、アートの汗を地面視点で受け取るというか、受けるシーンとか、
うんうん、
なんならもうめちゃくちゃコートの線見える、これどこの視点なのみたいな、ともありましたしね。
うん。
あとなんか、ちょっとこう、まあ、試合が終盤に立ちかかってくるときに、タシをこう、挟んで、パトリックとアートが、なんか画面の右と左に
あ
出てくると、ちょっと超現実的な
、うん。ああ、ありましたね。
うん。あそこもすごい印象的でしたし。
うん。
うん。
あとあの、観客のところで、ヒッチコックの映画の演出あったと思うんですけど、
うん、うん、うん。
観客は、ボール追っかけて左、右、右って顔を振るけど、タシだけはずっとこっちを見ているっていう。だから、その、試合の状況ではなくって、人を見ている一人だけがっていうのを絵的に表すのって、あれ、ヒッチコックのどれかの映画でやった演出やったと思うんですけど、確か。あれやと思って、ヒッチコックやと思って。
うん。
うん。でもすごい、絵的に面白いんですよね、あれ。
うん。
普通にテニス見たらどう考えてもこうなるから左右に触れるから、
うん、
すごい、うん、面白いなと思いながら見てました、そこは。
まああとね、演出関係で言うんだったらやっぱり音楽最高じゃないですか。
音楽最高、
ね、いいですね。
トレントレズナーとアティカスロスの音楽やばいですよ。もうテンション上がりましたね、やっぱなんかもうゾクゾクしちゃいますよ、あれなんかもう。いやおうもなくこっちもなんか心臓の鼓動が速くなるみたいな。
うんうんうん。
踊り出さずにはいられないみたいなサウンド。
うん。
ほんとすげえなって思って。ちょっと、なんだよ。今年もサントラのベスト、この二人かって感じがしますけど、個人的には。あれがこう、ちょっと、何回も聞いちゃいますよ。
で、それこそ、まあ、さっきのスローモーションにも通じるんですけど、使いどころがまたね、こう、いいんですよね。
うん。ここぞっていう時に、テンション高い曲来たーみたいな感じで流したりとか、そこでその曲流すのーみたいなとか、うんなんかすごいいいんですよね。
しかも、そのテニスの試合、まあ、それこそスラムダンクとかでもそんな場面ありましたけど、静かになるところは静かになるとか、その緩急がまたいいんですよね。
うん。わかりますね。
うん。そんな感じですかね。
うん、うん。
ですかね。
はい。では、チャレンジャーズの話はこれぐらいにしとこうかと思います。次回の話ちょっとだけ触れたけど、決めてなかったんですよね。
うん。どうしますかね。一応、あれですね、推し作品としては、ザ・ウォッチャーズ。
うん。そうですね。シャムラン文脈
で。
うん。
シャムラン娘さんですけどね、
うん。
けど、まあ、ちょっと、まあ、気になりますよ、やっぱりっていう。
うん。
うん。
が、一応第一候補って感じですね、現状では。
うん。うん。ホールドオーバーズとか、気になりますけどね。
あ、そっか、ホールドオーバーズも今週でしたっけ？あ、
それももちろん、になってます。
そっか、はい、そっか。
確かに。ホールドオーバーズもすごい楽しみにしてます。
うん、うん、うん。どっちかって感じですかね。
どうなんですかね。バッドボーイズってどうなんでしょうね。
あー、前作ってかシリーズを僕見たことないんですよね、バッドボーイズ。
いや、僕も見たことないんですよ。
あー、そうなんですね。
うん。
はい。
全部見てますけど、楽しいですよね、最高っす。最高だよなーって。もう2とかほんと、ああ、マイケル・ベイって感じでいいですよね。
ああ、なるほど、そこか。マイケル・ベイなのか。
1、2がね。
1、2が。うん、うん、うん。
まあ、ウォッチャーズが第一候補ですかね。
うん、うん、うん。
はい。じゃあまあ、ここでは決めずに。
うん。
ときましょうか。
はい。
はい。
はい。いや、なんかあの、シャマラン、前オールドで映画のメタファーみたいなことをしてたじゃないですか。
はい。
もう今回まあ、本人じゃないにしても、もうメタファーどころか映画そのものやぞみたいなことしてますよね。
そうっすよね。思いました。
なんかね、見る見られるの話、それじゃんって感じですけどね。どうなんでしょう。もう
映画でしかないぞこれみたいな。
いやいやもう、楽しみですねっていう感じ
で。はい。じゃあまあ、とりあえず、最終は後で決めましょう。お知らせになります。映画の話したすぎるバー、次回は6月29日土曜日開催予定です。場所は大阪の南森町週刊曲がり、19時オープン、23時クローズです。私山口は今回 店長として参加しませんのでよろしくお願いいたします。あと大阪の心斎橋で毎月第2第4火曜日に山口が店長をする月にはちょっと映画の話でもも合わせてお願いいたします。またこの番組ではお便りを募集しております。番組全体や次回テーマへ向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、番組次回テーマは X にて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎラジオ第173回チャレンジャーズの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。